粕谷浩二です。
中澤雅智です。
平井正幸です。
メッセージいただいてます。
おい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
片栗さんからです。
どうもです。
9月1日の三色丼聞きました。
はい、
粕谷さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。あれ、
アンド平井さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
唐突の外の収録が面白かったです。外に出ていく流れの不思議な臨場感にワクワクしました。まさかのリサーチ不足からの自転車の奪い合いが良かったです。今後の配信でチャリーの行方を決めるガチンコ勝負をぜひ聞きたいです。これからも配信楽しみにしています。
はい、
ということで、ね、いただきました
。ありがとうございます。
結果、
うん、そうそう、
チャリーの行く末に関しては、
うん、
和解しましたけ
ど、ね、いい具合にね、
いや大変だったね前回。
そうね、
思い出に残る展開でしたよ。本当に。でも聞いた
、
うん、割と外の収録の臨場感あったよね。
あれ面白い ね、
うん、
ちょっとすごい、あの形でやること自体すごい久しぶりだもんね。
うん、
ああいう感じで、
そうそうそう、うん、しかも一応持って室内から飛び出していくパターンはないから。
そうね、
うん、
外で収録することを全部予定して3人で打ち合わせて外で撮ろうかはあるけど、うん、じゃあ行きますっていう流れで
バタバタ
って行くのはなかなかなくてね。
そうね、雨の中、
うん、雨、そう、残念ながら雨が降って
降ってたね。
もういろいろ状況的には整わない中強行したっていうね、大変な回でしたよ。これ毎年思うんだけど、
うん、
結局8月9月に粕谷中澤、あ、粕谷平井じゃん。
そうだね、
で、うん、半年置いて中澤、半年置いて粕谷平井なんだよ。
うん、バタバタって、
ね、それはね、うん、あのなんか怒るよ、
うん、
半年間でなんかいろいろ忘れちゃうんだから。だからもうちょっとね、うまい具合にバランスを取ってやりましょうって、うん、この前平井さんと飲みながら話したんだ。だから次の2月はもうこういうなんかハプニングとか、
うん、
正直嬉しくないプレゼントとかそういうのもうなしにする。
もう嫌だね。
そういうのなしにする。
そういうのもういいよ。
ただ、
うん、
ただ
、うん、あの何が欲しいとかそういうの聞いてあげるのもやっぱ違うと思うんだよね。だってサプライズじゃないと面白くない何にも。
そうか、
サプライズじゃないと何にも面白くないんだよ、
はい、
事前に聞いてこれあげましたみたいになって、うんっていう、
まあまあまあね、
うんっていう感じなわけです、う
ん、この3人だったらね、なんかね、
うん、なんか違う形を考えて、うん、ちゃんとやりたいなって思ってる昨今ですよ。
うん、
うん、
一回そういう根本的にこれまでやってきた企画とかももう一回見つめ直してもいいと思う。
うんうんうん、
人生何度でもその場からやり直していいと思う。
うんうんうん、
そう思うよ、
うん、
もうこれまでやってきたんだからやめられないとかそういうことないんだから、
うん、
っていう伏線を張っといてね、
うんうん、
半年後に生かしたいと思います。つってもね、年末でまたバタバタしていろんなこと忘れちゃうんだけどね。
そうだろうな。
ひとまず立て直していきましょう。それでは今回も参ります。プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、割と誕生日プレゼントはタバコを吸ってるからっていう理由で喫煙関係のグッズをもらうことが多かったです。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、やはり生まれた日が生まれた日なのでチョコレートをもらうことが多いです。中澤雅智です。
どうも、今年の誕生日でプレゼントもらったのはまあ、自転車もそうなんですけど、あとガンプラとボタ持ちでした。平井正幸です。
あ、そうだ、ね、
なんかいいとこついてくるな、
う
ん、みんな
ていうか、もう平井さんは来年以降は今後ずっと、うん、多分あんこ関係に固まると思う。
あんこかガンプラか、
どうだろう。
いやもうだってプロジェクトワンサイズ一丸となって、
そうね、
平井正幸あんこキャラ計画をかなりプッシュしてるわけだから、
うんうんうん、
むしろ今後あんこ関係もらえなかったらもう僕と中澤さんの失敗だからね。
ああそうだな。
僕らはだってさ、プロモーションユニットとして3人組んでるわけだから、
う
ん、
そうだね、
それぞれのキャラを押し出すのも一応自分たちのやるべきことなわけですね。
逆にね、 あんこを誕生日にもらっちゃうと1日じゃ食べきれないっていうのもあるからね。
そう、あ、じゃあ小豆の状態で渡せばいいの、うん、あ、じゃあ、あとすりつぶしてさ、
小豆もね日持ちがなかなか持たないんだよね。
あんこ手作りセットとかね、多分 なると思うよね。
だから小分けにしてくれるとめちゃめちゃ、
あ、じゃあ月は
喜ぶ。誕生日前後からスケジュールを組み始めて、ね、
月に1回1年分をちょっとずつ送る。
そうそうそう、
もう通販じゃねえか、
供給されるっていう、
もしくはディアゴスティ
ーン。この番組は加瀬谷浩二、中澤正人、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はい。
しかしね、平井さんの誕生日を迎えると、ああ秋がやってきたなって思うようになったわけですよ。
そうな、
あ、改めて誕生日お祝いくださいまして、
ありがとうございました。
先に言っちゃう、うん、どうだった誕生日の過ごし方。
過ごし方、まあ普通に稽古行ってきましたけど、うん、なんか、あ、32だって、なんか逆にね、そのもう2014年に入ってから、うん、今年で32になりますって言いまくってたわけよ。
あるある。
だから実際誕生日迎えて、あ、ようやく32だなって思って、
そっちじゃない、 いや、僕はよく言ってるからさ、今度31になりますっていうのを言ってると、誕生日迎えた時に32になりますみたいな、もうよく分かんなくなっちゃう。くちゃくちゃになっちゃう。
だからなんかようやく、あ、普通に32ですって言えるって思って、でもそれよく考えてみれば9月なわけで、うん、あと3ヶ月ちょっとしかそう言ってられる期間がない。
いや別に年が明けたら33になりますって言わなきゃいけない理由はないよ。
また言っちゃう。言わなきゃいけないことではないけど、
それ言うと僕の場合、うん、あの、ね、年内はずっとまだあの30、
あ、そうそう、周りがイライラする
んですみたいな。同い年の、
いや、早生まれの人が悪いわけじゃないんだよ、うん、悪いわけじゃないんだけど、なんか年齢の話とかになると、いや俺まだっていうのが、なんかこう話の流れをくちゃくちゃってするんでね。
そう同い年のやつと話してても、あの、あ、今同い年なんですよって言われて、え、じゃあ80何年生まれって、あ、そうなんですけど僕はちょっと早生まれで、うんぬんかんぬんっていう、すごいちょっと
早生まれ説明が、
早生まれの人が悪いわけじゃないんだよ、何にも悪くないんだよ。
そう、悪くはない、全然悪くない。
正確な情報をただ出してるだけなんだけど、そうなんか周りはそう、めんどくせえなって思ってしまうっていうね。ただね、
年度数えだっていいんだけど、
ね、秋が来てさ、
秋だよ、
うん、
眠いんだ。
あれ、それなんかあんまいつもと変わんないんじゃね、
う
ん、
確かに。
僕ね、
すげえ覚醒してる時ってどんな時。
僕ね、年中、うん、大体眠いんだけど、
うんうんうんうん、
季節の変わり目はいつもよりまして眠いわけ。
まあ、ちょっとわかるな、
うん、まあ言い訳としてはね、
うん、
こう体の変化をこう整えようと知ってるわけです、常に、
うんうん、
季節の変わり目っていうのは、うん、変わっていくぞみたいな準備期間があるから、
そうね、
いや、もうなんかこう蓄えられるだけ蓄えたいみたいな、体が反応しているんじゃないかな。
冬に備えて、
うん、うん、まあ冬に備えて、春に備えて、
うんうん、
夏に備えて、秋に備えて、いろいろあるんじゃないかなって。
まあ季節ごとにね、あるのはあると思うよ。
プラスアルファ、うん、多分ね、ストレス。
うん、
僕嫌なことがあると大体寝ちゃいたい。
人間的だな。うん、
うん、あの2パターンあると思うの、
うん、
こういろんな考え事とかが止まんなくなっちゃって、悩みとかがあると眠れなくなるパターンの人もいると
思う、はいはいはい、
全然眠れない最近悩み事があって、うん、っていう人もいると思う。でそれの真逆に位置する僕らパターンは、
うん、
もう悩み事があるとどんだけ寝ても寝たい。
逃避なのかな、
多分脳科学的ないろんな常識をこう踏まえて考えてみると、眠るっていう作業は頭の中の整理がかなり大きいわけ、
うんうんうんうん、
だけど悩みっていうのは寝て起きても解決しないわけじゃん、
まあ現実的にはね、
うん、だから解決しないけど頭の整理をしなきゃいけないっていう意識が強いから、うん、解決しないけど寝続けてで整理をしようっていう、うん、そういう取り越し苦労というか無駄な努力を多分繰り返してると思うんだよね。
なるほど。
本当にもういっつもここ最近いっつも 眠るっていう逃避行動がすごくって衝動か逃避衝動がすごく
今日もね、
寝たくて寝たくて、もう永遠に寝たくなる
眠り姫か、
うん、またね、日々の不規則な生活も良くないと思うんだよね。
いやそれが一番良くないでしょ
う、まあね、
そう23時撤収とかで24時とかに帰ってくるとかさ、
うんうんうん、
で翌日の準備をするとか、うん、または今日のいろいろまとめをするとかっていう時間を過ごしてると1時2時とかになるわけ、
うんうんうん、
でそこから気持ちをねこう眠りますモードにこう持っていって落ちるのがもう3時4時になったりするわけ、
うんうん、
でも場合によっては朝から起きて昼ぐらいに入りしなきゃいけないとかいうのもあるわけ、
うん、
特に金曜日の夜だね、金曜日の夜そうなりやすい。
あ、なるほどね。
そう土曜日は朝からとかがあるから、うん、そうするともう眠いはぁ眠いってなって、
うんうん、
一日中眠いしか考えてない本当に寝るまで眠いみたいな毎日、
うん、
本当にねポジティブに言えば僕は寝るの大好きだなって思うよ寝るの大好き、
うん、
すごく寝ていたい、うん、心なしか二人がなんかかわいそうな人を見るみたいな違うよ、うん、かわいそくないはずだよ、
うん、どうかな。
そうか、
まあね、うん、その寝すぎちゃうっていうのも睡眠障害だからね。
そうだね、うん、そう
そう、確かに今喋った一連のことでいいところはないか、
ちょっとい
いところはないな、
ちょっと心配になる、
うんうん、
そしてどうしてあげればいいのか枕あげればいいのかな。
ああそれもね、
それはね、うん、大事かもしれない。
でも枕ってさ本当人それぞれだからさ、
でもね本当ね、うん、あなんか枕10パターンぐらい欲しい、
うん、あでも
僕今までね、うんうん、いろんな枕を試したわけ、
うんうん、
世に言われるあのテンピュール的なやつとか、うん、
低反発とか
硬いやつとか、うん、または枕なし生活とか、うん、いろんなパターンを試して、
うんうん、
その瞬間は新鮮さからああいいって思うんだよ、
うん、
だけどもう使い始めて1週間ぐらい経つとやっぱ合わないやっぱ合わない
まあね、うん、そういうのあるね。
全然合う枕っていうのがね合ったことがなくて、
うんうんうん、枕1個もそこそこ値段するしね。
そう、
うん、
だから試してらんないし、
うん
まあ、あのベッドや布団を買う時と一緒で、あのお店で試してる時はなんかいろいろ頭が緊張状態だったりして、
うん、
なんかまあまあな判断しかできない、
うん、これいい、あこれもいいなみたいな。
そうそうそう、大体、うん、いい、
うん、大体いい。
でも大体買って使い始めるとちょっと違ったかなって、
うんうん、
ちょっと難しいところ、
うんうんうん、
枕をね、あった枕が全然ないから、あ唯一あるとすれば、うん、実家でテレビ見ながら床で寝てた時の座布団の高さね、
うん、
あれが座布団を枕にしてた。
結構、うん、畳んだりとかし高さ。
そう、ね、まあまあふかふか系の、
はいはいはい、
でもちょっとぺたんこ系の、はいはい、ちょうどいい座布団、うん、ザ座布団を2つ折りにして、うん、頭のところにやって、
いい高さだよね、
寝る、あの高さが一番気持ちいいかもしれない。
僕最近ね、枕じゃなくてね、バスタオルを折りたたんで使ってる。
低くない、心なしか低くない、
うん、低いけど、それ前、その前までは枕捨てちゃって、
うん、あ
枕なし生活してて、でもそれだとちょっと首が疲れて肩凝るから、
うん、
どうしようかって思ってなんかバスタオルを試しにやってみたら案外いい具合だって。
うーん、
バスタオルか、
うん、
もうじゃあそれ試してみようかな、うんうん、
3、4種類を使い回すのがいいっていうのは、その健康状態というか、
うん、
体の状態に合わせて
枕なし、バスタオル、
うん、3、4個使い回す、
腕枕、膝枕、もう4ついってるな、
夢枕
それは違うな、枕じゃない、物体じゃないな、
うん、
物体じゃないな、
うん、
あと、 あの後半2つはもう1人いないとで、うん、ダメだな、うん、自分でもできないことはない、うん、腕枕、うん、膝は無理だな、
膝頑張って、
膝は相当頑張るな
膝枕って正直
正座しながら、
ね、
う
ん、
そう、う
ん、意外と膝枕って、うん、ね、
高い
気持ち、
なんかつか斜めなんだよね、
ああ、
普通の人のさ、まあ、膝っていうかももってさ、うん、こう、まあ、正座状態だったりすると
それなりだよ、ね、
斜めじゃん、
斜めだ
ね、なんかこう頭を置いてるとグリーンってなるよね、うんうんうんうん、どうでもいい話になっちゃった眠っていきたいなって思って、うん、もっともっと寝たいなっていうのを最近思ってます、
もっともっと寝な、うん、あの適度な睡眠ができればいいんだけどね、
そう、あとはね、ずって深い睡眠に入って、うん、ガバッて起きたい、
あ、
それがすごくいい、
気持ちいいだろうね、
多分平均的に睡眠が浅い、うん、あーっていう話続けてると多分またかわいそうな人を見る目になっちゃうんで、一旦お知らせ入れておきます。
平井正幸です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好物のあんこについて、食べに行ったことや思い出のあんこのことなどのんびり書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでくださいね。平井正幸でした。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。
はい、
はい、
そうなんですよ
ね、枕ね、う
ん、なんかさ、あの、あ、これは共感を求める話じゃないんだけど、
うん、
こう上向き、天井を見る形で、うん、仰向けになって大の字で寝るときに、うん、なんかこう、なんていうの、動物的感覚っていうかさ、うん、こう今襲われたら僕こうなんか無防備すぎるっていうのがなんか怖くなっちゃうんだよね、うん、なんか結構なんかこう横を向いたりとか、
はいはいはい、
こう腕を組んだりとか、うん、なんかちょっと守りの体勢に入らないとさ、うん、なんとなく寝落ちられなくて、うん、で結果体は伸ばしたいから仰向けじゃないや、うつ伏せになって腕とかわーって伸ばすっていう、
一番無防備じゃん背中丸見えじゃん。
いやでも背中から切られてもそんなにしない、
どうかなどうかな
ザやられ役みたいな、
うん、やられた後みたいな布団でいつも死んでる何を言わせるの、
なんかね、いやでも、
いや寝方は人それぞれですけど、ね、ま
あ、極度の緊張状態で寝るみたいなのはあんま良くはないな、
うん、緊張してる、
緊張はあんまりしてない、
緊張してないの、
うん、
最近現場行ってないの、
最近、ああそうそう、ですね、告知です、
はい
はい今月9月15日まあ月曜の
祝日
そうだね、はい、うん、の27時20分
ん、
要するに明けて火曜日の深夜3時20分
なるほどね、うん、月曜日の土深夜ね、
はい、うん、に、テレビ東京で放映されておりますアニメましてという番組がありまして、
うん、
こちらの方にゲスト出演をさせていただきまーす、うつりでーす、僕が生で出てきます、生の僕が出てきます、はい、
生ではない、
生放送ではない、
生放送ではない、
はい、で
収録です、
はい、いろいろ喋ったりしてきました。いやー、テレビすごいね、ドキドキした。うん、あのね、まあ、あれです、あのドラマティカルマーダーの、
うん、
DVD ブルーレイボックスの宣伝なんですけれども、
うん、
それで赴きまして、
うん、
で、まあ、新人声優 2人が MC として、うん、2週間ごとにこう MC が入れ替わって、
うん、
いろんなアニメ作品であったりとか、声優を紹介していくみたいな番組がなんですよ、
うん、
でそれにゲスト出演したんですけれども、まあまあまあまあ、
紙コップつけてたの、
紙コップ、
うん、
それはまあ見てのお楽しみですよ、
い
ろんなことやってきた、うん、なんかもうい
ろんなことやってきて、いろんなことカットされてんのかな、
まあでもたあのうん、僕の収録時間がだいたい1時間半ぐらいかな、
かかってるね。かかってるね。じゃあやっぱ本当いろんなことやって、
いろんなこと
やって、美味しいところを全部使ってもらって、美味しくなかったのをあれしてもらってるぐらいの
感じだよね。そうそうそう。そういうボリューム。
まあそれはテレビですよ。そうそう。面白いテレビを作るってそういうことですよ。
いやでも本当。
うちはもう全部ポッドキャストが取って出しだからね。
そうだね。ちょっとまずい空気も時々流れてるんですよね。そうそう、
まずい空気も取って出したから。
そうそうそう。もうなんか、その番組自体が結構ね、懐が広くて、
うん、
結構こうもうとにかく出演している声優のいろんなパーソナルな部分であったりとか、うん、魅力であったりとかを、うん、押し出してもらいたいっていう風に作ってるから、結構自由に話したりした。
あ、いいね、
した、
いいね、
楽しかった。楽しかったな、本当に。どうなってるか分かんないんですけどね。
まあ、テレビ東京系以外でどこで見れるかちょっとあんまりよく分からないけど。
いや、残念ながらテレビ東京だけですね。はい。
いや、もしかしたら地方局でテレビ東京の番組を勝手に流しているところがあるかもしれないんで、
うん、
それは探してもらって。はい、
で、まあ、それとは別に、公式のウェブサイトがあって、そこで一応、なんていうんですか、テレビでは放映できなかった文とかが流れたり流していたりするそうなんで、そちらの方も見てもらえたらいいのかなって、
ね。まあ、本編見れなくてそっちだけ見るっていうのも、まあね、なんとなく多分足りないけど、
うん、
じゃあ祝日だし、あ、まあ、翌日平日だけど、
うん、
もうみんなテレビ東京が映るところまで全員来ればいいんだね。そういう地方の人は全員テレビ東京が見れるところまで来ればいい、ね。
深夜の3時20分に？
そうそう、だから15日入り、
うん、
ねえ、深夜起き、
うん、
見、16日、早朝帰る。
なるほど、うん。すごいスケジュールだな。
テレビ1個見るだけにそこまでできないけど、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
は
い、
お楽しみにしていただけたらと思います。
はい。
はい、僕の告知はそんな感じです。
うん、
僕はね、今日、歯医者行ってきてね、
うん、
歯が今めちゃめちゃ綺麗だよ。へへ。
ああ、歯石除去してもらったの。
そう。
歯間ブラシ的なやつはどうなんですか。
あれもねやってるけどね、もともとその右奥歯が痛くてね。
上？下？
下。
うん、
痛くて、ああこれはいかんともしがたいと思って、
うん、
もう久々に歯医者行ったらね、ひび入ってますねって言われて、
あ
なんか奥歯の、うん、上表面に縦にピシピシってひびが入って、でそれをどうにかしてこうボンドかなんかで
くっつけ
ちゃんとした
医
療用ボンドでね、
くっつけ木工用じゃなくて、
ね、そうそうそう木工用だとだいぶ
作業時間あーしててください、
ね、あしばらく
乾かないよね、
乾かないんでちゃんと開けといてくださいね、うん、
でもしばらくしてプニプニしてきてる感じちょっといいよね。
そうそうそう、
木工用ボンドね、
いや歯では嫌だな、歯では嫌だな、落ち着かないわ、
うん、だからなんか歯ぎしり、
うん、
とか結構グッて噛んじゃうとたまにピシピシってなるらしい
ね、 そうね、うん、
言う言う、よく言うよ。
だから、うん、歯医者さんが言うにはちょっと僕の噛み合わせが奥歯に力がかかる噛み合わせらしくて、
うん、はいはいはい、
よく言うよく言う、う
ん、だからちょっと寝てる時とか、まあ無意識だったらしょうがないですけど意識してこう開けといてくださいねって。
口を、
うん、
口を、
ああはい、
結構ね日常生活では平井さん口開けているイメージがある、ね、
ああそうそうそう、おい、
え、あ、え、
え、
え、
え、え、あれあ、そんな、そんな
日常生活開けてる分寝るときにすごい
グッて、
いやでもね分かるよ、すごく気持ち分かる。僕も大概は奥歯噛み締めて歩いてるから、街を大概あのね、
どういうこと、
いや僕本当に細かいことを思っちゃうたちだからさ、うんうん、よく頻繁に思ってるしたまにつぶやいたりもするんだけど、うん、駅のね特に地下鉄とか、うん、乗り換えの通路とかで、
はいはい、
ここでは右側通行、ここでは左側通行って書いてあるし、
うんうんうん、
で階段とかにも足元にこう矢印が書いてあるし、
うんうん、
まあ、上りと下り、
あるね、
その矢印側を歩くわけよ僕は、
まあまあまあ、
その矢印に従って歩くわけ、
通常はね、
そう、大概の人はそうなんだけど、うん、結構こうわー乗り換え 電車来るよの時間のタイミングとかさ、もうその矢印逆方向で来る人とかがいるわけ、
はいはいはいはい、
で僕は結構強い意志を空気感だけ出して、僕は矢印に従って歩きますみたいのでクーッとこう行くわけ、
うんうん、
向こうははーって来るわけ、
うん、
僕の頭の中の理論としては矢印に従って歩いてる方が正解だから、正面に対峙した時に矢印逆向きに行ってる方があって避けるっていうのが僕の中の一応 正解なわけ、
うんうんうんうん、
だけどこう、あ邪魔だなみたいな顔で見られた時とかに、
あ
僕は
いい気もしないな、
グーって僕は噛みしめながら歩く、う
ん
う
ん、まあだって矢印通りに歩いてんだから独理由はそんなないよね。
そうそうそう、ね、結構こう、そう世の中のこう自分わがままというか、
うん、
自分勝手な人の振る舞いには、うん、もう、ね、勝手に意識してすごくストレスをためながら奥歯を噛みしめて歩いて
る。怒りを我慢するときって奥歯噛むタイプなんだね。
我慢はそうだね、
うん、
グーってやってるね。
僕逆に噛まないようにしてる。
あーあーあーあーってなっちゃう。
違う違う違う違う、
あれなんか中澤口開いてるけど大丈夫みたいな。
仮 仮に
仮にあの口開けるとしてもあーあーとまでは言ってない。あのなんだろう、息を大きく吸う、
あーまあ深呼吸ため息程度の、
うんうん、
まあ、逃がす系だね怒りを。
そうそうそうそう、
僕はもうねグッ溜めて、
うんうん、だって体によくないもん溜めると。
溜めて、
うん、
頭の中ではもうあの電車駅だろうが、うん、ホームだろうが交差点だろうが頭の中ではあーって言ってる、
うん、もしくは頭の中ではもう向かってくる人にエルボーか
も
しれない
。でももう顔は極力無に近い顔、
うん、
表情で奥歯だけギリギリギリギリつって、うん、っていう過ごし方
で、ちょっとぶつかっちゃうとピシッて
奥歯があ
っあっ口から違った。
そんなに。
でもなるべく無をなるべく無の表情
こいつ
こいつなんだ
あのあの顔は羅刹のような顔してやが
る。口
から違う。
で家帰って眠いってなってる。みんな平和に生きようよ、うん、もっと笑顔を絶やさずに平和で生きていきたいところでございます、ねね、いや本当アニメまして楽しみにしているので、はい、見られる方は
ぜひ
見てみてください。
はい、
さて今回の三色丼ぶりそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は9月21日日曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カズヤ中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
横向きに寝ることが多いよ中澤雅智と、
仰向けかうつ伏せに寝ることが多いよ平井雅之と、
後ろ向きに物事を考えることが多いよ粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、うんうん、今全然ポジティブじゃなかった。
さようなら。
さようなら。